ます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客しないで売上9倍営業法、号泣ライターの秋田俊也です。今日も営業コンサルタントの木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。はい、
木戸和俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんですか。
前回は木戸さんが教材会社の時のね、社長さんにお会いした時、
はい、
とこう独立する時にお会いしてっていう話の中から、こう自分がこう楽しくて、でなおかつ相手の人が喜んでくれるっていうところに、実は昔からこうなんかあったんじゃないか。でそれは音楽をやってる時からこうそういうことを考え思っていたと。
音楽をやった時はそんな思ってなかったかもしれないですけ
どね。今度そうですか。
今思えばまあそうなのかもしれないけどね。当時は何も考えないで、ただね、没頭してたっていう感じですかね。
どうして没頭して、
うん、
でもなんかそこにの時からっていうお話があったんで、つい私そこにキリッとこう反応してしまって、ちょっとそこをお聞きしたいなと思ったんですよね。
そこ、
いつぐらいからこう、どういうきっかけで、そういう風になったんですか。
音楽を始めたきっかけは中2の時ですかね。中2の時に、まあ、秋田さんも知ってると思うんですけど、ディープパープルでね、ロックグループがあったじゃないですか。あれの確かそのシングルで、ブラックナイトっていうライブインジャパン、ライブ
2枚組、
シングル、シングルをテントウムシのプレイヤーで聞いて、友達に「お前俺のレコードテントウムシで聞くな」みたいになんかね嫌がられたんですけど、それしかないもんでね聞いてたんですよ。でそしたらその初めて聞くその何て言うの、そのライブの音、スタジオ録音のきちっとしたものじゃなくて、もうライブのグワーって音と、あとそのリッチー・ブラックマーのあのギターの、まあ、聞いた時はそのギターだかなんだかわけわかんなかった、グイーングイーングイーンとかグイヤーだとか、
もうノイズみたいですよね。
そうそうそう、あれがもうなんだろう、とにかくびっくりして、どうやってこんな音出るんだろうと、自分もなんかこんなふうにグイーングイーンとか、グギャーだとかやってみたいなと思って、それがきっかけでギターを買って、新聞配達をしてギターを買って、でドラムやるやつとかいないから、それも新聞配達でお金貯めて、自分でドラム買って、お
前自分で、
お前これドラムやれっつってでベースやるやついたから、それでこうバンドを組んでやってましたね。
あれですか、こう木戸さんの、その時あれですか、こう どうやったらこの音を出せるかっていうことをずっとこうその後ギターで研究してたんですか。
研究
というか、
結局分からなかったんだけどね。
分からなかった
の、どうやって、なんだね、普通にポロンって言ったらポロンだしね、ウィーンウィーンウィーンとかね、このアーム使うからなるのかなと思ったら、アーム使ってもウィーンウィーンウィーンぐらいでね、どうやってなんのかな。その分かったのは 1,2 年経ってからですよね。あ、こういうエフェクターっていうね、これをなんかつなげてるんだみたいなね、それで大音量でやればフィードバックでそれでウィーンってなるんだっていうのが後になって分かったんですけどね。ただやっぱりみんなでせーのでこう音をね、ガーンって出すのは楽しかったですよね。
なんか、
はい、
こう思ったのはこう、木戸さんってこう、 なんかいつもこう、その私だったらね、その、はい、ギューンって音いいなと思ったら、まあギターは買ったけど結局、指が短くて私
いや指
そのまま諦めちゃったんですけど、なんかどうやったら音が出るのかみたいな、なんか そういうこう、もう徹底になんかこう追求するみたいなとこあるんですか。
まあ、音が出るのかよりかはやっぱりみんなでやる、そのこうみんなでやると出る音が好きだったんですよね。ドラムの音があってベースの音があってギターの音があってね、それがみんなで奏でるのが楽しかったんですよね。
あ、一人だけじゃなくて、
そうで、それはまあバンドをずっとねその後初めて分かったのは、ちょうど自分が20代中盤の頃に機械が流行りだしたんですよね。シーケンサーっていったその自動演奏の機械がその頃に出始めて、で結構あのバンドっていうのは個性のある人間の集まりだから、最初意気投合で、よしやろうぜ、これで日本変えるなみたいなね、そうやって盛り上がるんだけど、だんだんこのぶつかってね解散して、でまたぶつかって解散してって、なんかもうそういうのみんな繰り返してるんだね、でみんなやっぱりそういう人間関係で疲れちゃって、それで自分の仲間も結構そのこういうシーケンサーっていうね、機械ができたらこれ一人でね全部演奏できてね、そういう人間関係の煩わしさがないから、結構そこに走っていく人間がいたのね、で自分もどっちかというとそういう人間関係がやっぱり面倒くさい方だったんで、自分もそっちに走るのかなと思ったら行かなかったの全然。
あ、コンピューター神経さんの方
で、そうそう、行かなかった、でそれ後で思ったのは、だんだん分かってきたのは、やっぱり生の音を、確かにその人間関係めんどくさいんだけれども、やっぱせーのでこうみんなでダーンって出す音が、それがやっぱり好きだったんだなってね、それは機械だとできないわけでね、生身の人間がこうダーンって出す音、これがやっぱり好きだったんだな。
私はそのバンドとかこうやったことないんですけど、それってどういう楽しさなんですかね、みんなでっていうのは。
なんか、まあ、かっこいい言い方するとなんかみんなが一体化する瞬間というかね、それでこうみんなんだろう、お互いというかそのね、なんかまあベースだったりドラムだったりキーボードだったり自分と違う楽器なんだけど、例えばドラムが急になんかドラドラーンとかやるやつと、おそうきたかみたいな、よしじゃあ俺こうだみたいな演奏しながらね、そしたらそれに触発されたベースがまたブーミーンとかなんかやるから、お前そうきたのか、じゃあ俺はこうだみたいな、そういうなんか流れに乗ってなんか、ね、みんながなんかどんどん乗っていく、それが楽しかったですよね、
やっぱそれがその機械では味わえない。
そうだね、そうね、機械だと反応し合うことがないんで、
その、反応し合うことが木戸さんじゃ、
そこが一番楽しかったところだよね。
実際その、あれですか、人間関係は結構煩わしいとこもある。
いやもう腹立ってなんかね、なんか何でお前ここのフレーズこうやってもこういうなんかできないんだみたいなね、でいや違うよこれがいいんだよみたいなね、ことをぶつかるわけじゃないですか、そうするとやっぱり合わねえなこいつとはなってなるわけじゃないですか、それでまた一からバンドを集めて、そのエネルギーいるわけじゃないですか、なんかやっぱ疲れちゃってもういいやみたいなね、疲れる仲間も結構いたんですよね、自分もやっぱり疲れたこともあったし、だけどもやっぱりバンドやっちゃうみたいなね、
人でやらない
と。そうでは、まあこのね、このコンサルタント業の世界に入って、ある日言われたのは、まあ、ちょうど今から7、8年前にコンサル仲間でバンドを組もうって、結構やっぱり昔からね、昔バンドやったってやつは多いんですよね。
コンサルタントで結構多いですよね。
多いですよね。 でじゃあやろうかっつって、自分はもうあの20年ぶりぐらい15年ぶりぐらいにギターを触ってね、やっぱ最初触った時はうわ懐かしいなあの音出した時ね、うわこれだみたいな。ところが2回目からなんかもう飽きてるよね。
飽きてるんですか。
そうそう、いやこんな暇あるんだったらちょっと仕事したいなと思ってたね。その自分にびっくりしたの、あれなんであれだけ楽しかった音楽なのにね、今音楽よりこっちの方がなんかやりたいよ、なんかね、追われ仕事に追われてるからやりたいじゃなくて、本当に純粋にいや音楽よりこっちの今をやりたいなと思った自分にびっくりしたね。なんで俺こんな、なんであれだけね、もう音楽が大好きでね、やって、またその音楽始めたことによってまた音楽のこの情熱みたいなのが出てきてね、もうこの仕事そっちのけで俺はまたバンドでも始めるのかなと思ったら全然違ったの。
その、こっちの方っていうのは どういう
こっちの方っていうのはやっぱり燃える塾の方。まあその時は燃える塾じゃなくて、まあ営業コンサルだったんですけど、そうだね。でね、そこで分かったんで、なんでなんだろうと思ってね、自分で自分のことは分かんなくて、なんでなんだろう、いや本当に俺本当にこっちの方が楽しいのかな、いや、でもやっぱりそのバンドやってる時間があったらちょっとこっちやっていたいなと思ってね、それで分かったのは、俺は音楽の何が好きだったのかなってことを追求した時に、朝から晩までギターを弾いてるギター小僧じゃないんですよね、自分で曲を作ったんですよ、自分で作った曲をみんなで奏でるのが好きだったんですよ。
木戸さんが作った曲を。
そうでみんなで、まあ、みんながこう勝手にアレンジしたりとかね、一応自分はそう原案みたいなもんでね、こんな感じだよみたいな、それをみんなで奏でるとだんだん形がちょっとずつ変わってきてね、来るわけですよ。それがなんか面白かったんですよね。形がちょっとずつ変わってくるのも面白いし、みんなで奏でるのも面白いし、っていうのが分かったんです。そっか、ほら、そうだそうだ、俺はそういうギター小僧、ギターが好きなんじゃなくて、そのみんなで奏でるのが好きなんだっていうのが分かったね。そしたら、あ、そっか、分かった、今で言うとそのあなたレターっていうものを自分がこうね作って、それをみんながなんか利用してもらって、ね、お客さんに喜んでもらっただとか、これ注文来ただとか、なんか俺同じことやってんだなと思ったらね、すごく嬉しくなって、あだから俺なんかこっちの方が今すごいやりがいがねあるのは、なんかこっちの方がこうよりなんだろう、こう喜ばれてるっていうか、なんかこっちの方がなんか面白いね、なんかね、ああ俺昔なんかね感覚が同じだったの、曲作って、それみんなで奏でるのと、自分でこうどうやったらうまくいくのかなっていうね、いろんなやり方だとかっていうのをそれを使ってもらって、いや木戸さんうまくいきましたよこれすごいですねとか、なんか似たような感覚だったのね、なんかこの感覚あれ前も経験したことあるなと思って、ああこれなんか曲作りと似てるなとか、そういうのは薄々感じてたんですよ、そこで分かったの、あそっか、自分でなんかその作ったものをね、みんなが使って、そこでこうなんだろう、それのフィードバックがある、そこが生きがいで昔からやったんだなと、あ俺昔から同じことやってんだと思ったらね、すごい嬉しくなってね、だからもう今はこっちの方がいいんだと思ってね、
その、バンドとその、当時こう森塾の原型のようなコンサルタントの共通のところと、その決定的にやっぱりでもバンド仲間で集まった時にこっちだなっていう、その違いは何なんですかね。
バンド仲間で集まった
これ20年ぶりにやった時に、
やったんだけども、それは面白くなくなったの、それは。
あ、それはもう、
そうそうそう、で今2回目の練習から、いやなんかいやつまんないなと思って、いや早くちょっと早く家帰って早くちょっとなんか電話ね、そので話したりとかね、なんかちょっといろいろなんかやりたいなっていう、そういう気持ちだったんですよ。
その、コンサルタントの仕事の方が面白い
が楽しい
のは、
面白い
違う、何なんですかね。
そっちの方が、なんだろうね、そっちの方がリアルに、こうなんだろう、こう、与えたら返ってくるみたいなのが、こう、がっちり感触がつかめるというか。
返ってくる感覚が。
そう、音楽より自分にとってはね。
ギュンで、自分がドドンっていう感じと違って。
そう、ライブで、せーのドーンとやって、まあ、それを観客が聞いてね、うわーってなって、まあ、それはまあ自分に返ってくるんだけど、それよりかはね、アナタレターだとかいろんな巻き込みだとかをこう与えて、でそこから今度フィードバックでね、いやーこんな話盛り上がりましたよとかね、契約になっちゃったんですよだとかっていう、そっちのフィードバックの方が自分にとってはなんかこう確実に返ってくるっていうか、あとそのフィードバックが大きいというかね、なんか達成感があるというか、やりがいがあるというかね、
そこがこう、だからみんなこう、うまくいかないんですよってことも含めて、こう清さんにこう相談したり報告があるのが清さん嬉しい、
そうですね、
ですね、
そうですね、そうそう、だから木戸さんの言う通りでやったんですけど、全然うまくいかないですよっていう話を聞くと、面白くなってしょうがないよね。
っていうことなんですよね。そうそう、っていうことなんですよね。
おおみたいなね。
そこにやりがいを感じた、
そう
感じてるっていうことですね。
そう。ね、
そこと、その、入ってくるってとこが、まあ、ベースの音楽のところでは共通したっていう。
そうですね、元はなんか自分がね、考えたものをみんなが使ってもらってってい
う。そうするとあれですかね、そのやっぱりあのこの間も話の中でこう、やっぱり認められたいんだっていう木戸さん話がちょっとあったじゃないですか。
ああ、はい、
やっぱその帰ってくるっていう部分が、
そうだね、そっちの方が自分にとってはなんか認められた感があるということですかね、
いうのが手応えとしてこう、いや木戸さんもあの一言でこう、変わったんですよとかっていうのが、それが大きいんですかね。
そうですね、その相手の変化がすごく感じられる
というか
ね、自分にとっては音楽より、
今
の方が、相手がやっぱり元気になったりとかね、するのは面白いですよね。これは本当面白くてしょうがないですよね。
そこがこの、やめられない、とこなんですね。
そうですね、やめられない、止まらない、
止まらない
で、乾杯美声ですね。
乾杯美声ね。でも共通してるとこがこう、反応があるっていうところなんですね、木戸さんね。
ああ、そうですね。
そろそろ、今日はこの辺で終わろうかなと思ってるんですけど、
なつかさん、なんかもったいぶった
の。いや、次回の、次回のテーマをちょっと今、考えてまして。
はい、なんかさっき秋田さん、なんか言ってませんでした。いや、木戸さんの悩みってなんか、
あ、そう
この人ないんじゃないのかなとかなんとか。
あの実はそれ、あのなかなかこう、言いづらくて。
あ、そうですか。
あのどうも私にはこうね、ずっともう1年2年以上付き合って、お付き合いさせていただいて、木戸さんってでも、なんか悩んでる感じが、
悩んだ感じが
しなくてですね、それがなんかこう見えないんですよね、私からすると。でアンケートを取ったら22人の方が、そうだそうだっていう、その木戸さん何悩んでるのかよくわからない、
わけのわかんないやつだよ。
いや、あのすごいんだけどよくわからないっていうのがどうもこう、多くの方のご意見で、ちょっとその辺のところを、お聞きしたら、今日の話がなんか、もっとなんか深まるような気がしますので、
終わりましたね。
次回その
辺を
聞かせていただきた
いと思います。
じゃあ例の それでは、
はい、さようなら。